さあ始まりました、ピカピカ FM の大城です。
和樹です。よろしくお願いします。はい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
はい、というわけで今回はミリシラガチ考察レディープレイヤー1&ウシオトトラです。
はい、今日の、まあ、企画内容なんですけれども、お互いに、全く見たことのない作品を、持ってきて、で、まあ、予想して喋ろうじゃないかっていう、企画ですと。で、大城には、レディープレイヤー1、あの映画の、レディープレイヤー1の、予告だけ見てもらって、で本編の内容を想像して、喋ってもらうと。で、和樹の方は、漫画ウシオトトラの、1巻だけを読んできたので、全33巻あるんですけど、この一巻の続きの内容を、予想して喋っていきますという内容になります。まあ、なんでそのレディープレイヤー1と牛音となりになったかは、前回の放送で、まあ、詳しい経緯とかは喋っているからそちらを聞いてください。で、大城の、映画の内容はレディープレイヤー1か、もう一個なんだっけ、あ、ズートピアにするかでちょっと悩んでたんだけど、レディープレイヤー1の方がまあいいんじゃないかということでレディープレイヤー1にしましたと。ということで、見てきたんだよね、あの予告だけ。
そうです、予告だけ見てきましたあの大前提に言っておきます、これは俺のレディープレイヤー1の話ですレディープレイヤー1の紹介ではございません。俺のレディープレイヤー1の紹介になりますんで、そこのところご理解のほどよろしくお願いいたします
はい、
じゃあ早速ね、レディープレイヤー1を紹介していきますよ。
うん、どんな映画か教えてください。
まあ、概要だけはちょっと引用させていただきますね。
あ、うん、
概要としましては、自らの姿をアバターに変え、さまざまな理想を叶えることのできる VR の世界オアシス、その創設者の死後、オアシスの3つの謎を解いた者に莫大な、財産とその仮想世界を譲るとというその遺言が発表されました。そして全世界を巻き込む争奪戦に17歳の少年が挑みますといった感じの内容ですね。これが言ったら概要です。じゃあ実際内容はというところ、ここから先お城の妄想です。うん、3つのポイントに絞りました。紹介したい3つのポイント、まず1つ目、まあストーリーですね。
うん、
ストーリーどうなっているかと言いますと、2045年のちょっと近未来の話になりますね。2045年はもう地球は環境汚染、内乱によってもう絶望の中にある。
うんうんうん、
主人公ウェイド・ワットは17歳、もう幼くして両親を亡くして一人生活をしてて、その汚れてしまった町と同じく人間も まだ汚れている。そんなウェイドにとって唯一の救いはお父さんが別れ際に渡した VR ゴーグル。
お
ー、まあ、その VR ゴーグルの中で現実を逃避してるっていうような感じです。VR のその世界は、これがオアシスって呼ばれている。で、このオアシスは何でもあんねん。もう恐竜もいれば未来の乗り物だってあるし、イケメンになることもできるし、マスコット人形にもなることもできますよ。まあ、非日常がそこにはあるんよ。ウェイドにとってそのオアシスが一番自分らしくもいれるし、そこで満喫できる。で、そこでオアシスで過ごしていると新しい友達ができたり、気になってる女の子もできたりとかする。まあ、そんなオアシスライフを送ってる中、ある日オアシス全体に映像が流れる。何かっていうと、オアシスの開発者ジェームズ・ハリデーっていう人物が目の前に出てきて言うん。この映像は遺言で、この映像が流れてく頃には自分は死んでいると。で、続けて言うん。この世界にイースターエッグを隠した。世界に最初に見つけたものに56兆円の相続とオアシスを継承できる。オアシスの3つの謎を解き明かすと、そこに導かれる。映像が終わると、その映像を見た人たちが一斉に動き出すんよ。個人で動く人もいれば、グループで動くものもいたり、会社、組織単位で動く人たちも、そのイースターエッグを求めて、といった感じの内容です。
おー、なるほどね。
これみんな、ちょっとみんな聞き覚えないっすか？
うん。まあまあ、なんだろうな。俺の知ってるレディープレイヤー1にも近いような気がしたけれど。
これね、俺ね、何に似てるかなって考えたら、わかったんよ。
ほう。
ゴールドロジャーが処刑されるときに、俺の財宝か？欲しけりゃくれてやるぜ。探してみろ。この世のすべてをそこに置いてきた。これワンピースだよね。
そっち？
これワンピースだなと思って。
そっちか。
ゴールドロジャーが残した一つなぎの大秘宝、それこそがワンピースっていう話が一番冒頭にワンピースあったと思うんだけど、うん、これじゃんと思って、うん、つまりワンピースイコールイースターエッグなんよね。だからイースターエッグそしてこのオアシスを置いてきた、これ一つなぎの大秘宝ワンピースのことですよ。ほうほう。でだとするんであれば、ワンピースであるんであれば、まあ、海賊王になる、俺は海賊王になるっていうのっていう名台詞、この海賊王になるっていうのは何なのか、プレイヤーワンでしょ。
どういうことどういうこと。
海賊王イコールプレイヤーワンです。つまりレディープレイヤーワンっていうのは短くした言葉で、長くするとどういうことか、レディープレイヤーワン、レディートゥビープレイヤーワンっていうことなわけですよ。
どういうこと、わからんよ、わからんわからん。
この一番に見つけたもの、それがプレイヤーワンなわけです。
あー、なるほど。だからその一番になれた人のことをプレイヤーワンと呼ぶってこと。
そう。でこれこそが海賊王なわけです。
海賊王そこに入ってくるんだ。
そう。でタイトルのレディープレイヤー1っていうのはレディートゥビープレイヤー1、短くしてレディープレイヤー1っていうことなわけですよ。
ほう。
つまり約2時間にわたる海賊王の話っていうわけですな。果たしてウェイド・ワットは海賊王になれるのかっていうお話っていうわけですよ。もうそれはね、面白いに決まってますわな。これがストーリーです。
なるほど。
では続いて2つ目の見どころポイント、この謎を解くっていうところなんですけど、このストーリーの部分で先ほども言ったように3つの謎を解く必要があるんだよね、うん、この3つの謎を解くにはその VR の世界だけでは答えにはたどり着けないようなシステムになってます。つまりどういうことかというと、現実世界でもでみんなと協力しなければいけないということなんです、うん、その現実世界に絶望しているウェイド主人公ウェイドはその現実逃避のためにオアシスに行ったんだけど、もう現実世界を、に挑戦しない限りはダメっていうことで、そのこの今回のそのプレイヤー1になるためのその挑戦を降りようとしていたところだったんや。ただそこをオアシスでできたその仲間たちの応援によってその現実世界に向き合うことを決意するんや。仲間たちと協力し合って現実世界に飛び出して謎を解くっていう展開になっていきます。これもちょっと何かと似てるよね。あなたも大好きな作品ですよ。
お、そんなあったっけ。
これはサマーウォーズと一緒だよね。まさにこの作品はサマーウォーズでもあるん。
あ、これサマーウォーズだったんだ。
そうだ、仮想現実なんかでも動かなきゃいけない面もあるけど、現実世界にも反映している世界だから現実世界の問題もクリアせなあかんという作りになっております。もうこれはまさにサマーウォーズと一緒だよね、うん、というわけでこの3つの謎とはっていうところなんよ。そもそも、うん、もうネタバレになっちゃいますけど言っちゃいます私、
はい、
オアシスはそもそもどうやって生まれたのか。オアシスを作ったのは誰なのか、
うん、
なぜ地球は汚染しているのか、
うんうん、
この3つの謎を解く必要があります。つまりそういうことです。
どういうこと、大事な部分がわからん。どういうことよ。
それを主人公とウェイド・ワットと一緒に解き明かしていこうっていう、そこは言っちゃうとね楽しみがなくなっちゃうから。ただ
何、
うん、ヒントとして言っときますね、はい、実はウェイドのお父さんが関わっていきますっていうところだけお伝えしておきます。死んだと思っているお父さん、ウェイドのお父さんが関わっています。
お
っていうところを注目してってください。
なるほどね。
では最後の注目してほしいポイント、うん、オンパレードです、うん、この作品が注目された大きな理由って予告編にも登場しているんですけど、アキラのバイク、
うんうん、
キングコング、ガンダム、バックトゥーザフューチャーのデロリアンと出てきます、
うんうん、
もうその中にも出てくるのが、うん、スターウォーズの R2D2 と C3PO とキャプテンアメリカ、ムーミン、スヌーピー、機関車トーマス、シュレック、うん、宇宙戦艦ヤマト、お猿のジョージ、ドンキーコング、ピポザル、モンチッチ、チェブラシカ、プロゴルファー猿、ジャイアンと様々なキャラクターが出てきます。
うんうん、
これもやっぱあれですよね、何かと似てますよね、
うんうん、なんだそんないっぱい出てくるのあったっけ。
大乱闘スマッシュブラザーズですね。
ほう
もう見たことあるキャラクターがたくさん集結してて、うん、もうごちゃ混ぜ状態なの、うんうん、その世界観は オアシス、仮想世界だからできることなんよね。まさかあの作品が出てくるのっていうところを楽しんでほしいなと思います。
まあそこは合ってんだよな、うん。
まさかっていうキャラクターがたくさん出てくるんです。そこ楽しんでくるんですよ、
ね。じゃ あのちなみに大城が予告編では見なかったけど、こいつ出てきてめちゃくちゃ興奮したってキャラクターをこう上げてみてもらえる。
やっぱプロゴルファーサロが出てきたところだよね。
あ、そうなのね、
うん、そこ行くっていうところ。
どう活躍したのそれは。
それはホールインワンを狙ってるでしょ。
そっかそっか、そりゃそっか。
もう決めてほしいところでちゃんとプロゴルファーサロは狙ってくれるっていう、もうそこはナイスでしょ。
なるほどね。あの一応確認したいんだけどさ、うん、あの海賊王になるお話なんだよね、あの最終的には。
軸はそうよ。
でゴルフも絡んでくるってこと。
そこはもうキャラクターのオンパレード部分を楽しむっていう一つの要素にしか過ぎない。
なるほど、カーニバル的な要素として、
うん、そうそうそうそう、ただの祭りだから。オアシスっていう祭りだから、う
ん、なるほど。
っていうところいろいろまぜこぜしてるんで、そういったところも楽しんでくださいといった感じです、はい。もうこれを聞いたらもうみんな見たくなるでしょ、レディープレイヤー。
まあ確かに見たくはなるな、うん。
以上です、私からのレディープレイヤー1の紹介でした。
はい、ありがとうございました。
まあおおむね合ってるっしょ。
なんだろうな、おおむね合ってると言えば合ってるし、ただ俺の知らないキャラクターもいたような気もしたし。
知らんキャラクターか、うん、ちゃんと見た。
ああ見逃したかな、見逃したかもしれないな、うん。でもストーリーライン、海賊王出てきたかな、
うん。プレイヤー1になる話ないよなこれ。
あそうか、プレイヤー1になだ、まあ、ちょっとそうね、海賊王と捉えられなくもないのか。
ついでにあの
出てきたか、
うん、レディープレイヤー1はのタイトルの意味はちゃんとあの明記してくれてる、してくれてるのこれって。
俺が聞いてる今それ、うん、本当に聞いてる、
うん、聞いてる質問。
してないね、してないし、あの何だったら今これ続編あの開発あのやるんじゃないかっていう噂があるんだけど。
レディープレイヤー2になるってこと。
そう、レディープレイヤー2に2が、今作られるかもっていう話が出てるから、その場合はあの2番目の海賊王になるのかなっていう。
だから副海賊王っていう話になるって
こと。副キャプテン的なそういう話
んっていうこと。俺のレディープレイヤー1の話でするとそうなっちゃうね。
そっか、なかなかそこを着目することも、ね、珍しいけど。
なるほどね。まあ、あの、なかなかちょっとした時間じゃ、妄想を膨らますしかないよね。といった感じです。
せやねせやね、
はい、気になった方はぜひとも見てみてください。
はい、
じゃあ、後ろとトレイ行きますか。
よし、行こう。じゃあここからは、俺のターンで牛音虎の一巻だけ読んで、今後どうなるかっていうその予想を喋っていきたいと思います。
うん、お願いします。
牛音虎、だからもう一巻自体はあの確実にネタバレになっちゃうから、そこはご了承ください。値段だったら、その先も、ね、ネタバレになっちゃうから、覚悟して聞いてもらえるといいと思うんだけど、う
ん、33分の1を読んだっていうことね。
33分の1を読んだことでもう今後何が起こるかが分かりました、
うん、素晴らしい素晴らしい。
そして作品紹介のところちょっとごめん、俺も用意してなかったんだけど、まあ簡単に牛音虎、どういうお話かっていうと、以下のお話で言うと、まあ、牛音っていう主人公が、まあ、怪物というか虎というものに出会って、でそれが自分の、住んでるお寺の倉庫の地下みたいなところに封印されてたんだけど、でその槍が刺さって封印されてましたと。でその槍を、牛尾が抜いたことによって虎の封印が解放されて、でそれによって、まあ、妖怪というか怪物というかたちが、まあ、わちゃわちゃ集まってきちゃったので、退治しますよっていうお話が、まあ、ざっくり言うと一巻のお話なんだけど、うん、それ合ってるよね、
うんうん。
でそこまで、読んで、で俺の、まあ、ここからが俺の予想の話なんだけど、
うん、
まずこの、獣の槍、これにちょっと注目をしましたと。
いいですね、いいですね、うん。
やっぱりこの獣の槍を抜いたことによって物語が始まってるわけよ、
うん。
でこの槍はどういう槍かっていうと、うん、もうこれも一巻の時点で説明があるんだけれど、
うん、
人の魂を、力に変えて妖怪を撃つ、槍ですと、
うん。
でそのまあ、だから使用者の、力をこうものすごいパワーアップさせて 妖怪と戦うことができるんだけど、まあ、それゆえに、使うものは多分魂が削られちゃうのかな、あの獣と化していくっていう説明が一家の時点でされてるんだよ、ね、うん、でつまり、これをこの槍の使い手である牛尾自身も、うん、まあ、ゆくゆくは化け物と化していくことが一家の時点でもう想像ができるわけ、
うん、
だからこの2巻以降、どんどん牛尾は、化け物になっていく自分とそれから人間、その元々の、人間っていう牛尾との狭間の葛藤を描くっていうことは、まあ、簡単に予想ができるんだけど、
うん、
ここからよ、さらに俺はもっと深いところまで予想していて、
うん、
この槍なんですけど、物語の序盤の方、まあ、5巻とか6巻ぐらいかな、で早々に、壊れます。
ほう、
槍は壊れます。
ほう、
具体的には、槍の先のあのなんていう矢尻っていう尖ってるところ、
うん、
そこが、まあ、敵にぶつかってなのか、それともちょっとギャグ的に事故でなのか分かんないけれど、砕け散ります、
うん、
で、じゃあその後牛をどうやって戦うのっていう話なんだけど、
うん、
一巻のこの、もし一巻ちょっと手元にあったら見てほしいんだけれど、あのこの聞いてる人ね、一巻の槍をよく見てほしい、
うん、
そうするとその槍の矢尻の根元のあたりっていうのかな、になんかちょっともじゃもじゃしたものがついてるのよ、毛みたいな、
うんうん、
でこのもじゃもじゃした毛、これで戦います、それ以降は
戦えんの、それで。
そう、これで戦います。
お
う、どういうことか、っていうと、ちょっと牛尾と虎読んだことある人は思い出してほしいんだけれど、
うん、
牛尾は、まあ、運動能力にすごい優れてる人物なんだけど、まあ、意外にも美術がすごい好きなんだよね、絵がすごい好きですと、
うん、
で学校行っても美術部に通ってるんだけど、それを利用する、つまりそのもじゃもじゃの部分で、槍が砕けた後は空中にこう絵を描いて、でその妖怪たちを封印していくみたいな、そういう戦い方にあのなります、あの6巻目ぐらいから、
うん、
だから、普段はこう絵が下手だってバカにされているんだけれど、こう槍のパワーによって、もうとんでもない圧のある絵力が発生して、それでこうバサバサ妖怪を退治していくっていう話になります。
なるんだね
っていうのがもう衝撃の展開だよね
ある種衝撃は受けてるけど
衝撃の展開そうっていうのがもう一巻でね、あの一巻でこんだけで情報が描かれてるから分かる、
うんうん、
で、じゃあ今度どうしようかな、まあ、そうね、じゃあお話のもう根幹のところに行こうか、
うん、
虎の正体は何なのか、虎の正体、うん、これも一巻で、一巻の時点でまあまあ分かると、
うん、
でこれは、虎っていうのはその地下に封印されていたけれど、
うん、
もう虎の正体ズバリ、言っちゃうと、
うん、
虎は虎、まず虎ではありません、動物の
、うん、
虎ではなくて、
うん、
これはウサギですもうちょっと詳しく言うとウサギの神、ウサギのその化身的なそういう、うん、神様ですと、
うん、
で俺はなんでそう思ったかっていうと、もう単純に見た目、その虎の、あの見た目がこれどう見ても虎じゃなくてなんかウサギみたいな耳をしてるし、
うん、
足のつき方とかもあの
そう、ね、
よく見てほしいけどウサギなのよ。
そうね、すごく足とか大きいんだよね、それがなんかそうそうそう、まさにウサギっぽく見えたりするんだよね。
そうそうそう、
うん、
だからそのウサギの神が元々のその虎の正体でも、ウサギっていうとそんなになんかあの強いイメージじゃないでしょ、そんなにそののさばってるような人間たちをこう食い殺すようなイメージではないと思うんだよねでそれはでもそうなっちゃった理由があって、虎にはあの悲しい過去が実はあって、
うん、
その元々その地で暮らすその動物たちとかをあの平和に見守ってきた神様だったんだよ、その、その土地の、
うん、
その土地の神様がウサギの化身をしてて、それがあの虎なんだけど、で、平和に暮らしてたんだけれど、そこに人間たちがやってきて、でやりたい放題もうされてしまったと、その動物の狩りをされたりとか、でそれにもう怒り狂って、その人間はの好き勝手していると、動物たち勝手になんか狩りして食べてくるし、だったらもうそいつらにあの逆に復讐して、あの俺が人間を食ってやるっていうので、その人間たちのことを恨んだ化け物になってしまったっていう存在、人間を目の敵にした存在、それが虎の正体ですと、
うん、
で、もう暴走して、怒りで我を忘れて手がつけられなくなったんだけれど、そんなところに、500年前か侍がやってきて、まあ、ちょっと退治されたっていう状態でした、
うん、
だから、一巻の時点では虎はその化けのものみたいな扱いがされてるけれど、その人間を食うものとして見てるんじゃなくて、たまたまちょっとそういう悪い人間たちに出会っちゃったからそういう性格になったけれど、実はそんな悪いやつじゃないっていうのが、うん、虎の、 あの本心のところで、これから徐々にあの潮と共にそのいろんな妖怪退治、妖怪なのか獣なのか退治していくと思うんだけれど、そうすることで、あ、なんか人間にも悪いやつじゃないやつもいるんだなっていう理解を深めていきます。うん、まあ、そういうその何だろうな、虎から見た時の、あ、人間ってそういう生き物なんだ、まあ、特に牛をってそういう考え方をするのかっていうところと、あとどんどん逆に化け物と化していく牛をが、見た時に、虎の気持ちが今度逆に分かっていくというか、牛をが、うん、っていうところもこの牛をと虎の作品の見どころだよね、
うん、
でここまで大丈夫、
うん、
はい、で、でさらに、今まで出てきたそのいくつか人物だったりキャラクターがいると思うんだけど、まあ、だから牛尾とあと虎、
うん、
で虎の正体はウサギだから、
うん、
これって何かを暗示してるよねと分かりますか、これは何を暗示してるか、
これは
エタイムアップ
ちょっと早いね
いい、これは、うん、牛を虎、うん、牛虎ウサギなの、つまり十二支を暗示し、あの示唆している、ねえ牛虎ウサギみたいな、
その
、
うん、
牛虎ウサギまで出てくるから、うん、それ以外の十二支も今後出てきます、蛇とか馬とか出てくる、
う
ん、で、うん、じゃあ牛虎ウサギときたら次は何かと、うん、ねえ牛虎ウサギタツだよね、次はタツ、つまり ドラゴンよ、ドラゴン、あの竜、
うん、
つまり、これは虎、今あの異感時点では牛は虎のことを虎公、虎公って呼んでるけれど、そこから、また変化をして虎が、
うん、
で虎公からドラゴンになりますでもしかしたらそのさっき十二支がどんどん出てくるかもしれないって話をしたけれど、
うん、
虎が他の十二支に変化をするっていうお話かもしれない、
うん、
それどっちかはちょっとわからない、あのどれくらいのバランスで出てくるかはわからない、例えば蛇とかは敵で出てくるけれど、馬とかはその虎が変化して馬になるかもしれないけれど、
うん、
バランスはわからないが、その何かしらの十二支の動物が出てきて、
うん、
でそれが、怪物たちはみんな変化っていう能力を持ってるから、
うん、
それが敵だけじゃなくて虎も変化をすることができて、でその変化をする方法がさっき言った、槍が、まあ、絵筆みたいな状態になってるから、牛尾が、動物の絵を描くことで、虎がその動物になり変わることができるっていう変化スタイルで戦っていきます、
うん、
だからそういうその変化バトルものの物語なんですと、
うんうん、
っていうその熱い、なんだろうね、まあ、少年漫画としてかなりあの面白い設定で展開してきたなっていうのが一巻から伺えるところですね、うん、じゃあ、どうしよう、ちょっとそろそろまとめようと思うんだけど、
じゃあ俺一つ俺から聞いていい、
うん、
一巻にはもう後ろとあと、うん、まあ、お父ちゃんがいるじゃん、
あ、うんうん、
お父ちゃんいて、まあ、幼馴染とかいるじゃん、
うんうんうん、
お母さん行ってなかったよね、
ああそこ聞く、そこ聞くよね、
お母さん何してる、
お母さんはね、じゃあそれもそうちょっと、ね、尺が足りるかどうか分かんなかったから話してなかったんだけど、うん、ちゃんと考えてきてますと、
うん、
一巻の時点でお母さんは出てきてませんと、これはなぜか、うん、お父さんは最初から出てきてるけど、
うん、
っていうのは、実は牛尾の、生まれというか過去回にすごく関わりがある話で、
うん、
この後ちょっと、なんだろうな、漫画のシリーズで言うと中盤か中盤よりちょっと前ぐらいの段階で、昔の回想会が入ります、それは父親の回想会として入ってくるんだけど、うん、お母さんはもうすでに死んでますと、
うん、
死んでいて、男で一つで育てられてきた状態っていうのが牛尾、
うん、
でそれは、まあ、牛尾を産んだ時か、まあ、産んでちょっとしてかは分からないけど、それぐらいのその牛尾の記憶にないぐらいのタイミングでお母さんは死んでしまっていて、で、じゃあお父さんは何なのかっていう話なんだけど、
うん、
ちょっと2つ可能性があるなと思っていて、
うん、
これは考察だから、そういうのもありで、
うん、
2個可能性がある。でお父さんは、1つ目の可能性は、婿入りをした、つまりあのお寺の存在というのは500年前からあるんだけれど、お母さんがそのお寺の、子孫として生きてきたんだけど、お父さんって全然その霊感とかがなさそうに見えるのね、一貫だと、あの全然虎のことも見えてなさそうだし、虎が解き放たれた瞬間も全然気づいてなさそう、まあその時はちょっと出かけてたからっていうのはあるだろうけれど、帰ってきた瞬間に気づいても良さそうなものを全然気づく様子がないから、 おそらくあの父ちゃんは霊感力がゼロなのよってことは、寺の子じゃないか、たまたまちょっとその霊感ゼロで生まれて しまったかのどっちかだと思っていて、でその寺の子じゃないバージョンで考えた時に、お母さんが寺の子だったところにお父さんがそのお母さんに惚れて婿養子と、婿として入ってきて婿入りをして、牛尾が生まれた、けどそのなんていうのかな、そこがちょっと何かがわからないんだけれど、妖怪なのか、なんだかそういう、まあ、虎に近いような存在によってお母さんは亡くなってしまうんだよね、生まれた瞬間に、生まれた、生まれたと同時ぐらいに、でそれをこう、本当は何とかしたかったんだけど、父ちゃんは霊感がゼロだからただ見守ることしかできなかったと、その父ちゃんの、父さんだから牛尾のおじいちゃんはそこに対抗しようとしたんだけど、まあ、太刀打ちできなくて、なんとか牛尾だけ残すことができたみたいな状態、で父ちゃんはずっとそれを、まあ、後悔してたというか、自分がその何もすることができなかったっていうので、牛尾に対してなんだろう、封印絶対解くんじゃねえぞみたいな話をずっとしていたりとか、あと父ちゃんは父ちゃんで自分で何かできることがないかっていうので、一巻の冒頭の方で日本海に出かけてたと思うんだけど、多分それは、その槍があるっていう話がもともと聞いていたから、その槍に類する武器とか防具を日本海の方で探しに行っていたっていうパターンが一つ、でもう一個のパターンとしては、なんだろう、その母ちゃんの方がもう実は人間じゃないっていうパターンがあると思っていて、牛尾のお母さん、牛尾自体がもうそもそもとてつもないパワーを、あの何でか知らないけど発揮できているじゃんね、運動能力がめちゃくちゃ高かったりとか、でそれができるあの理由は、母ちゃんが人外のもの、あの 牛尾のお母さんが人間ではない何らかの存在で、それと、まあ、父ちゃんなのか父ちゃんじゃない、またそれも別の人なのかはちょっとそこははっきりしないけれど、の間に生まれたのが牛尾で、で、ただ、まあ、いずれにしても死んでしまってというか退治されてしまってというかな状態があって、父ちゃんが全部それを一手に担って牛尾にはそれをその告げずに育ててきたっていう状態だと思っている、だから牛尾の霊力っていうのはどちらにするか、お母さんが人間じゃないにしても寺の、実家だったにしても、どちらにしても牛尾の霊力は母親譲り、で、来てたって感じかな、はい、そんな感じですよ。
なるほど。
で、ごめん、ここをまとめのとこ話しておきたいんだけど、虎が、一番最初のところかな、その牛尾と出会ってあのこの槍抜いてくれみたいなやり取りをしている時に、命って何みたいな話をするのよ。虎にとって命が何かわからないみたいな、動けなくなるってことみたいな、そういう話をするんだけど、この牛尾と虎が伝えたいメッセージっていうのは、その命とは何か、生きるってどういうことなのか、そしてあの魂、生きるということは魂を見せつけること、その深く刻む、相手に対して伝えること、お互いの魂をこう相手にぶつけることなんだっていうのが牛尾と虎の、全巻通して伝えているメッセージだから、だから、牛尾は、槍から絵筆に姿を変えたもので、渾身の絵を描いて、その絵を、各怪物にぶつけていって、で将来的にはその人間じゃないような姿になってしまうかもしれないけれど、魂だけはその、ま、人間の忘れずっていうか、もうそれすら超えたような、全てを包み込むような存在になって、まあなんだろう、空に舞うというか、ドラゴンになった虎と共に空の虹になるような、そういうエンドを迎えるっていうのが牛尾と虎のお話ですね。俺の牛尾と虎はそんな感じかな。
なるほどね。
どうですか。
注目するポイントは、おってなるのよ。
お
ってなるのよ。ただそっからの分岐が そこ行くっていう。
あ、そう。
うん。連続ですね。
そうか。 どうする？もうちょっと話しとく。
いや、いいんじゃない？
いいか。
これね、
俺の予想だとね、あの、幼馴染の2人いたじゃん、女の子。
うん、
井上さんと、中村さんだっけ、中村麻子と井上
真理子、黒髪と金髪っぽい感じの子ね。
そうそう、その金髪の子は後々裏切ります。
お
で 裏切りっていうかな、黒幕のなんか、絡みがあるというか、なんだろうな、俺もねどうなるか分かんないんだけど、その金髪の方の子はなんか、敵みたいな立ち回りをしそうな感じがで、黒髪の方の子、この子はもう何でも普通の子、普通の人間の子なんだけど、最後、その魂が、槍に引きずられてしまった、牛尾に対して唯一呼びかけることができる。
まあね、そこね、あってはいるんよね、黒髪はあってはいる。
そういう感じかな。
金髪はそっちに持ってくのね。
そうそうそう、金髪はちょっと裏切りというか、別に裏切るわけじゃないんだけど、ちょっと第三者的な、
はいはいはい、いや、ぜひともちょっと見てみてほしいよ。
ね、俺も見てみてほしいわ、俺の牛をトトラを。
いや、多分これ作品を知ってる人からすると、よう、そんなことできんなって
なってると思う。ちょっとごめん、一言だけいい、牛尾と虎のファンの人はごめんなさい。多分すごく失礼なことをね、今言ってんだろうね。多分ファンすごい多い気がするから、ちょっとこれまで謝ったことも思ってんだけど。あくまでね、俺がこういう展開だろうって、一巻を読んだ時点でのその33巻の牛尾と虎の予想だから、台風の進路予想みたいな感じで、最初の方の大きくそれることがあるので、
だ
こういう可能性も全然あったよっていう、
地球の裏っ側に行っちゃってるからな、台風
が。そんなに違う。こう、そんな感じでかな。
そうね、これのまあちょっと答え合わせはしてみてもいいかもね。どんだけ外れてるのかというチェックもちょっとしたいっちゃしたくなる。
あ、そんなに外れてる？結構いい線いったと思ったんだけどな。一番自信があるの、ヤジの部分が砕け散るなの。自信あるんだけど。
それはね、言わんどく。
あ、そう。
獣の槍の紐の部分あるじゃん。あれ紐なんだけど、あれ注目したのはナイスで。
あ、そうなのね。
あれはナイス。ただね、全然違う。
そう。それで絵を描き始めたの。俺の牛は絵を描くから。
なんだったら最終巻の表紙、多分獣の槍持ってるよ。
本当？俺ちょっとさ、今回さ、一巻だけ読むっていう話だったから、他の見ちゃいかんなと思って、なるべく表紙とかもね、あったらこう、うわー、ちょっと今見ちゃダメだと思ってこう隠して一巻だけ頑張って情報とどめてたのよ。そっか、多分なんかあれだろうね、割れたのをこう全国に散らばって集める物語が途中で入る。
ドラゴンボール。いや、まあまあまあまあっていう感じかな。牛尾と虎が すごいのは、ネタバレではないけど、すごく深いんだよね。ここまで掘り下げんだと思ったら、さらにそこからもっと深くいったりするんだよ。で、深くいったと思ったら、あ、そうなんだ、だから今こんな風になってんだと思ったら、もっと深くいくのよ。そこがこの藤田和弘さんのすごいところ。からくりサーカスも牛尾と虎と同様に有名な作品なんだけど、そういった断層がね、すごく面白い作品のを作る人なんだけど、そこがね、素晴らしいのよ。そこをね、ちょっと見てもらいたいかな。だから和樹読んだ時に、そんなんなんのってなると思う。だから今ので言うと、そんな感じかな。着眼点はナイスなんだけどっていう。って言った感じ。
俺もでも実際一巻読んで続きはすごい気になってるから、
そうね、
なって思ってる。いつドラゴンが出てくるんだろうとかね。
ドラゴン。ドラゴンね、出てくるといいね。 ドラゴンは、まあ、ドラゴンね、うん、あれをドラゴンって言っていいのか今分からんけど。といった感じで皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっといつもとちょっと毛色変わった、ちょっと特殊な企画ではございましたが、楽しんでいただけたら非常に嬉しいです。
はい、
またちょっとやってみてもいいかもね。
そうね、
うん、うん、まあそうね、うん、そうね。
え、
いや、もし次やるにしても一回まずそれぞれちゃんとレディープレイヤーは後ろとタラを見てから次やるかな。
それはそうだわ。そうだね、うん、これこのままだと俺の牛音虎なんかだいぶあのおかしな記憶で刻まれちゃう気がするから。
そうね。じゃあもしやるにしてもちゃんとそれぞれちゃんと見てから答え合わせをしてからやりたいと思います。はい、はい、といった感じで今回の企画、ミリシラガチ考察レディープレイヤーは&牛音虎でした。
はい、今日の感想やこんなことを話してほしい、こういう作品でミリシラやってほしいなどなど、もしあればツイッターのピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいのでぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで次回もお楽しみに。じゃあね、
またね。